こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。勝率 87.5% 鉄壁 FX 月収35万ディフェンス強すぎトレードは、FX 職人として活動する笹田教師が、裁量トレードを継続的な技能として身につけるための考え方と実践ルールを解説した投資書である。2020年間アイスベンチ値は9212181、中心に置かれるのは、相場を頻繁に売買するのではなく、複数の条件が重なる局面まで限定した機会を狙うスナイプトレードである。著者は自身の手法について過去検証、勝率確認、統計面からの実用性の判断を重視したと説明する。本書は支持線、抵抗線、移動平均線、複数時間足による環境認識といったチャート技術だけを扱うものではない。損失許容率、確率で資金を捉える姿勢、トレード日記、欲望や後悔に左右されない心理管理を一つの運用規律として結びつける。高収益を急ぐより大負けを避け、低リスク、中程度のリターンを長期的に目指すことが本書の明確な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、大機を戦略に変えるスナイプトレードの設計。本書の独自性は、取引回数の多さではなく、見送る能力を優位性の一部として扱う点にある。スナイプトレードとは、相場が動いているから参加するのではなく、あらかじめ定めた根拠が揃うまで待機し、条件成立時にのみ執行する考え方である。FX では予測が外れること自体を完全には避けられない。そこで著者は、曖昧な局面にも毎回意見を持とうとする行動を抑え、再現可能と判断した局面へ取引を絞る。これは手数料、判断疲れ、感情的な連続売買といったコストを減らす意味も持つ。タイトルの勝率 87.5% は主に手法の検証上の訴求であり、読者の将来の成績を保証する数字ではない。重要なのは、高い数値そのものよりどの条件で測定された勝率なのかを把握し、自分の取引でも同じ条件を守れるか検証することである。待つ時間を失敗や機会損失とみなさず、基準外の取引を回避する防御行動として位置づけるところに本書の実践的な核がある。次に、複数時間足とサポレジで相場の環境を先に読むチャート分析では、単一の時間足だけでエントリーを決めないマルチタイムフレーム分析が重視される。長い時間足で支持場の方向、主要な価格帯、支持線と抵抗線を確認し、その後に短い時間足へ落として具体的な売買機会を探す流れである。本書で示される環境認識の時間軸から2つ落としてみるという発想は、細かな値動きを大欲から切り離して解釈しないための実務上の枠組みとなる。支持線、抵抗線は過去に価格が反応した水準をもとに売買の攻防が再び起こり得る場所を考える道具である。特に抵抗線だった価格帯が支持線になる、またはその逆になるサポレジ転換は、相場の力関係の変化を観察するために使われる。本書はこうした価格帯への接近だけで飛び乗るのではなく、移動平均線や時間足間の整合性と組み合わせる分析材料を増やすことが目的ではない。方向位置、転換の兆候を分けて確認し、根拠の薄い売買ポイントを減らすことが目的である。同時に、複数時間足が常に明快な結論を出すわけではないという限界にも注意を向ける。さらに、サポレジ転換と 20MA タッチを重ねて転換点を絞る具体的な仕掛けの中心には、サポレジ転換と 20MA タッチを重ね、相場の転換が起こりやすい地点を選別する発想がある。移動平均線は万能の予測線ではなく、価格の平均的な推移や、市場参加者が意識しやすい動的な基準を視覚化する補助線として機能する。本書では20名への接触を支持線、抵抗線の転換や上位時間足の状況と孤立させずに読む。つまり、価格が移動平均線に触れたという一条件だけでは不十分であり、その場所が過去の重要な価格帯と重なるか、相場全体の方向と矛盾しないかを確かめる必要がある。この組み合わせは、単純なゴールデンクロスや反発だけを追う手法より取引対象を限定しやすい。反面、条件を厳しくすれば取引機会は減り、値動きを取り逃す場面も増える。著者の低頻度思考では、それは欠点ではなく、曖昧な局面を除外するための必要な代償と考えられる。読者が学ぶべきなのは、線の形を暗記することではなく、価格帯、トレンド、平均線の位置関係を同時に検討し、エントリー根拠と損切り判断を一貫させる手順である。そして、損失許容率 2% 以下で破綻可能性を抑える。本書は、利益を大きく見せることよりも、資金を市場に残すことを優先する。著者は損失許容率を 2% 以下に抑える考え方を提示し、取引ごとの損益を金額ではなく資金に対する割合で管理するよう促す。これは資金規模が変わっても同じ規律を保ちやすく、連敗時に一度の判断ミスが口座全体を傷つける事態を避けるためである。利益が出た後にも割合で考えることは、 複利の効果を理解する上でも重要になる。一方で損切り幅を狭くすれば安全になるとは限らない。相場の通常の変動で損切りにかかるなら、エントリー位置、取引量、損切りの位置をまとめて見直さなければならない。本社が損益比率だけでなく、勝率と損失許容率を重視するのは、実際に守れる管理指標を持つためである。また、バルサラの破産確率やプロスペクト理論への言及は、勝ちを急ぐ心理や損失を取り返したい感情が、資金管理を壊す危険を示す。防御的な運用とは、損失をゼロにすることではなく、損失が起きても回復不能な規模にしない設計である。最後に、トレード日記で手法と感情の再現性を検証するルールを知ることと、ディールを実行できることの間には大きな隔たりがある。本書がトレード日記を重視するのは、その隔たりを記録によって可視化するためである。日記には、エントリーと決済の結果だけでなく、どの時間足でどの環境を確認したか、支持線抵抗線や移動平均線をどう解釈したか、損切り位置は事前計画と一致したかを残す価値がある。さらに、取引時の焦り、連敗後の衝動、見送りへの後悔といった心理も記録すれば、技術上の問題と感情上の逸脱を分けて検討できる。著者自身が過去の失敗を振り返り、なぜ負けたか、なぜ勝ったかを実践に反映した経験は、日記を単なる反省文ではなく、検証装置として扱う姿勢につながっている。勝率の高い手法を掲げる場合ほど、読者は自分の実績を独立して集計しなければならない。市場環境、通貨ペア、時間帯、執行の違いで結果は変わり得るからである。日記は、手法を盲信するためのものではなく、条件別の成績を確かめ、ディールの改善と遵守を両立させるための基盤となる。結論として本書は、短期間で大金を得る方法を求める読者より、裁量 FX を副業または継続的な運用技能として学びたい初心者から中級者に向く、特にチャートを見続けて不用意に取引してしまう人、損切りや取引量の管理に一貫性がない人、複数のテクニカル指標を使っても判断が散漫になる人には実用的である。支持線、抵抗線、移動平均線、時間足分析という一般的な技術を扱いながら、本書はそれらを高頻度売買の道具ではなく、取引しない局面を決める道具として整理する。そのため、派手な予測や複雑な指標の組み合わせを売りにする FX 本とは異なり、待機、損失制限、記録、検証という運用規律に重心がある。勝率 85% や収入額の表示は、個々の読者に同じ成果を約束するものとして受け取るべきではない。市場状況と実行制度によって成績は変動し、レバレッジ取引には損失リスクがある。それでも、手法を過去検証と記録で確かめ、1回の損失を資金の一定割合に抑えるという枠組みは、検証可能な学習プロセスを求める読者に有益である。分析技術と資金心理管理を分離せず、一つの防御的な取引計画に統合している点が本書の現実的な特徴である。ご支援いただける場合は、笹田教師、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。